では今日の言葉は、デーブさんのメッセージもですね、水曜日のメッセージ、以前の、喋る、内容であります。水曜日に話したきりであまり会話しないということでありましたので、今日も、書いていただきます。こんな人がいますけど、今日の言葉を、聞いていきたいと思います。それから、ユニバーサルの方が多かった。全然、全然、全然、全然、全然、全然、全然、全然、全然、全然、全然、イエス・キリストは十字架の宮を終えて、亡くなった時、すべてのクリスチャン、また、弟子たちに対して、この日の権威、全世界に続き、すべての作られたものに、福音の述べされた、この日の権威。ですから、この大宣教命令に従って、私たちは生かされております。誰一人として、この宣教命令を中心として、伝達したものはいらっしゃいません。誰でも、どんな人でも、イエス・キリストを信じてくれた人は、この福音の授業に、従事している人なのであります。私たちは伝道するときに最初の注意を払います。教会の御言葉においても、教えにおいても、教育においても、老人には老人、また子供には子供、感情を犯さないように、いろいろ慎重に、配慮して、この言い福音を語ります。そして、その福音の中心的なテーマが、イエス・キリストの十字架であることを踏まえて、イエス様の十字架を述べ伝えております。人々はイエス様の十字架のメッセージを聞いたときに、多くの人が救われ、涙を流して感動して受け入れることが多いと思います。そして聖書を買い求めて喜んでいるんですけども、しばらくしますと熱が冷めたのに語られたことも忘れて、人々は元の生活へと戻ってまいります。例えば、ちょっと前でありますけど、村上兄弟が、福音を育てていました、福音を持っていました、そして友達を救うために一生懸命、リフォームの商人と、論争を繰り出していらっしゃいました。で、エホバの証人の論争をするためにどうしても聖書を読まなければなりませんでしたが、信者ですから、その兄弟は聖書を読んでおりました。そうしますと、これほど神様が聖書を通して自分を愛するならば、私もイエス様を信じて打ち合いにならなければならないと考えて、洗礼を受けられたそうであります。このように、老人には老人、子供には子供のように、 そして環境を高めていきたいように配慮しながら次の人たちを見ますけども、多くの人々は教会に集いますけども、また教会だって随分教会の門から入って多くの人が入りますけど、こそっと知らない間に、いなくなってしまうという現象が起こるんです。どうしたらこういうふうな伝道をしなければならないと、ならないように、成功的な伝道をするにはどうしたらいいかを今日は御言葉を通して、学んでいきたいと思います。最初で伝道に成功した、また、福音を語ることにおいて非常に注意した人物、注意した人物があります。それはパウロであります。パウロという人物は、神様を愛して神様に従って熱心なクリスチャンでいらっしゃいました。でも、パウロが語る時には、どういうような語り方をしているかを学んでいきたいと思います。まず第一番目に必要なことは、パウロは第一コリント2章2節にこういうふうに言っています。私があなた方に間でイエスキリストをすなわち十字架につけされたのか何も知らないことに決心したらです。まず私が知らなければならないのは、知らない間に伝道している人ですけども、自分の生活や自分の追い出すのを語ることがあります。そして知らない間にイエス・キリストを述べたりするつもりなんだけども、イエス・キリストを述べたりすることがなくなってしまっている場合があります。でもパウロはいつもですね、自分はイエス・キリストを伝えているのか、イエス・キリストの十字架を真実に伝えているか、いつもそれをですね、考えていきたいと思います。ですから、イエス・キリスト以外に述べたいことはしないというふうに、このように考えておりました。パウロは、そういう意味においては、ガリブ、ラマリアの弟子、立法としてはパリサイ人で、特別な神学教育を、彼は体験いたしました。これは彼の知恵と知識はかえって神様に近づくどころが、神様が使わされたイエス・キリストに反発するようになってしまいました。ですから、彼は熱心さ、肉の熱心さは、神様に近づくことができないことを知った人物であります。使徒行伝9章3節から見ますと、ダマスコの途上でイエス様に出会っています。その時に、言われた言葉、ところが道を進んでいって、ダマスコ近くにいた時、突然天から来たりが彼を巡ってあった。彼は地に倒れて、サウロサウロ、なぜ私を迫害するのかという声を聞いた。彼が地を、あなたはどなたですかというお答えがあった。私はあなたが迫害しているイエスであるところに声がありました。ですから彼の持っていた能力、また神学教育、また彼の持っていた信仰というものは、神様に喜ばれるどころか、神様に近づくどころが遠く離れていたようです。後にこの経験の応答してパウロが言っていることは、キリストの3章の中にどうするか、ただし私は人間なものにおいては頼むところがあります。もし他の人が人間的なものに頼むところがあると思うなら、私はそれ以上です。私は他の風を受け、イスラエル民族に属し、ベニヤ民の若者も実質の臨界人、日本については最大人、続いてその熱心から教会を迫害したものでほどで、日本による人についてならば今当てることのないものです。とですね、ありますように、予的な良いものとして、誰にも引けを取らないというふうにパウロは言っております。この文章を見ますと、彼は生粋のユダヤ人で、神様の祝福を受けるにふさわしい人物である、またザブディエルの弟子として神様を熱心に信仰したところに言っておりますし、また立法においては立法の非を認められるものではなかったというふうに思います。しかしこれらのものを皆棚につけても神様に近づくことはできない。全てのものを失ったとしても 神様に近づこう、恵みに預かることはできなかったと、このように言っております。ですから 彼が、福音を伝えるときに、した大規模の出来事は、福音を、純粋に伝える、イエス・キリストの純粋に伝えるという方法を、持ちたいようであります。私が伝道するときに、純粋にイエス・キリストののみを伝えるかどうかを吟味しなければならないと思います。宣教会におりますときにいろんな人が出入りをなさいました。そして、多くの人はどうしたら自分の人生が分かるのか、自分のプラスになるような人生をする、神様を信じて自分のプラスになるためにどうしたらいいのか、そういう話はたくさん聞きました。しかし純粋に神様の御心にかなう生き方をしたいという、神様に従いたいという、そういうような質問をする人はわずかであったことを覚えております。私たちはいつも神様は何を狙って何にしたかったらいいのか、そして何を伝えたらいいのかを、吟味して自分のことを吟味して語るようにしなければなりません。そういうことが、できる大規模にできるならば、成功的な、祝福された伝道へとつながってまいります。第4番目、2番目にパウロはしたことは、恐れをもって、福音を伝えたということを言っております。それは第1文章の第2章の2節に書いてありましたように、あなた方と一緒にいた時の私はよく、恐れおののいていました。第2文章の12章の、11節から30節に、もしどうして起こる必要があるならば、私は自分の弱さを知っている、順調の5節の困難層については私が誇るのです。しかし私については、自分の弱さ以外には誇りませんとこのように言っております。第2番目に福音を伝えるときに、持たなければならないのは自分の弱さを知ることであります。ここにありますように、パウロほど勇敢な勇士、大胆な人はいませんでした。そしてパウロの大胆さは悪魔を思うで押しのける力を求めました。しかし彼の心の中はいつも弱く恐れ、そしてひどく、不安な気持ちを持っていたようであります。なぜならば自分でするならばできないけども、神様がするならばできる、自分が出るならば、自分の語っていることは実にしないけども、神様がしてくださるという不安なところに置かれていたようです。ガラテヤの2章の2節に、私はキリストと共に十字架につけられました、もはや私が生きたのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私がこのように生きているのは、私と同じ私のために十字架につけられたイエス・キリストの神の御を信仰に読むのですと、このように告白されました。ですから自分が出たら、よく実現しないけども、自分のうちに逃げている技術が現れてくださるならば、私の人生に神様の祝福が入ってくる、まあ自分の言った通りになる、神様の御言葉が実現するということをですね、表しておりますから。ですからいつも伝道するときに、神様がどうにかしてくださる、自分が語るんじゃなくて、神様がこの伝道している人をどうにかしてくれるという気持ちを持ちながら、不安げな気持ちを持って、ここに立っていたようであります。で、私の伝道の中で、2番目に長い伝道の働きがあります。それは仕上げに行ってた一人の兄弟が、導かれて教会に、いらっしゃいました。で、この人を伝道してほしいということを言われまして、その兄弟と話をし始めました。なんと夜の夕方6時頃からお会いしまして、なんと13時間ずっと話して、11時間話した、 ずっと雨だし、もう自由に喋っていようということで、自分の人生のことを話してくださいということで、話が始まったんですけれども、その男性は、なんと11時間、ずっと休憩なしで11時間喋って、11時間ずっと聞いておりました。それはもうそろそろ私もあんちゃんまで話させていただいていいかなと言いましたら、山田先生聞いてくださいということで、それから、2時間半しゃべり続けて、13時間半しゃべり続けました。そしてしゃべり続けて、私の人生を全部知ったり、若い時から起こりましたということを全部話してましたから、先生話してくださいということで、話をいたしました。そして、それからですね、イエス・キリストの十字架のことやら、聖書に書いてある御言葉を開いて、説明したわけです。そうしましたら、その日のうちに、洗礼を受けて、洗礼を受けたいという願いを決心をして、イエスを信じることになりました。後で聞いた話でありますけども、その時に話が通じなければ、話が合わなければ、もう死んでしまうという覚悟を持って、その兄弟は私の頃にやってきたようであります。そして、福音を語る時に、ね、私はいつも思うのは、神様はどうぞこの兄弟のうちに働いてください。自分が働くならば、自分が、語るならば、神様の御業は起こらないけれども、神様がこの言葉を通して、この兄弟の心を変えてくださり、信仰を持たせてくださるというそういう願いを持って、そして最新の治療を話してそして語ることができます。このようにパロも自分の言葉の中に神様が働いてくださるか皆さんそれを修行に不安になりながら語られた条件です。神様が、パロの願いに応えてくださりましてその語る言葉を通して福音の働きを広げてくださいました。このように、最初の目にありましたように、不安で、神様が働いてくださるという期待を持ちながら、福音を語るそのことが必要であります。そして、パウロはこのように言いました、語るその中においてですね、違うメッセージが入ってきたので、毎日が死の連続であり、自分の人生に神様が働いてくださなければ、会えることが、福音を語ることはできないという、そういう姿勢を持って生活をしておりました。そして、その内容は先ほど言いましたように、ガレアの2章のニュースであります。自分が語るになって、私のうちに十字架に作られたイエス様が私を通して語ってくださるという、そういう気持ちを持って、伝道していたようです。私たちが語るときに、十字架の御業、イエス・キリストを語るときに、私たち自身が、イエス・キリストの十字架を体験しなければ、人に語ることはできませんし、神様の恵みを知らなければ、体験してなければ、委ねることを体験してなければ、委ねる、また人をイエス様につなぐことはできませんでした。ということをですね、パロは認識していないようであります。で、第3番目は、パロは、御霊の現れによって、自分の力でなくて、御霊のあれを持って、仕事をしたというふうに、このように書いてあります。第2コリントの5章、2章の4節、後半、2章の4節。そして、私の言葉と私の先祖とは、適切の奥のある知恵の言葉によって行われたものではなくて、御霊と身近の現れでした。 とここに語っています。第一コリントの一章の18節、その後に書いてみます。十二架のことは、愚かに至る人々は愚かであったも、死を受ける私たちには神の力です。とここに、伝道したときにいつも思うんですけども、この福音を語って、いるんだけども、実際に、自分がするとなれば非常に難しいことでありますけれども、聖霊様が働いてくださることを、本当に期待しながら伝道しなければならないと思います。前も話したように、話したことがあるんですけども、一人の、男性が、明日は、なぜは、病院の入退院を繰り返して、いらっしゃいます。で、二十数年前の出来事を通して、5回でありましたけども、病院に入れて病気だということを診断されて、それから病院を転々としている兄弟がいらっしゃいました。で、その兄弟に転倒してほしいと言われましたときに、その家に行きまして、で直接伝道するとその兄弟に話してみると、嫌われますので嫌がられますからすぐに、お父さんを伝道しに行きました。お父さんに福音を語りたいと思います。父が、父が言っているので天国近いので、福音を語りましょう。大体それ6ヶ月ぐらいですね、お父さんのために話をして、でその男性は横におって話を聞く状態でいます。そして、6ヶ月のうちにその男性と話をすることができました。でずっと1年2年3年4年ずっと話を聞いたかなと思いますね。毎週時間が余る時に電話をしてですね、またお会いできないですか、話を聞きたいんですけども、といえば同じことをずっと繰り返して、3年ずっと同じことを受け、信頼関係が結ばれている時に福音を語りにします。そしてその人はいよいよ、祈りによって名を成って、周りの人々の説得によってなかなか問題が解決されている時に、その問題の家に、喧嘩している家に火をつけたということで、2回目の入院が、入院しなければならない状況になってまいりました。で、その時に、私としては入院させたくないけども、入院しなければ、このまま放っとくと家に、火をつけて、相手の家に火をつけて、警察団体によって捕まってまた入院されて何年間は病院に行かなくてはならない状況になりました。その時にお母さんと話をして、もし入院の手立てをして京都に朝の3時半頃に、私が行くようになって4時45分から診察を受けるようになっておりました。よく入っておりました。で、その前に、その前の日の晩に、一言だけ祈るからお母さん、ミシンであれ言いましたけど、お母さんも祈る、私にあなたに祈ってほしいと願いまして、お祈りをした気持ちであります。気持ちとしては入院させたくない、しかし入院しなければならない状況に、さっさまた状況に来ておりましたので、そういう祈りを捧げて、おります。そうしましたら、あとの3時過ぎでありましたけど、家に電話がありましたので、ですね、急にあの祈りを通して、一晩のうちにその兄弟の気持ちが変えられて、入院しなくてもいいように、落ち着いた状況になりましたという電話をいただいて、いただいたのであります。その時に、初めて思ったことは、神様が働いたら、いかに、何年かかって伝道できなかったのも一晩で、変わるんだ、私クリスチャンには、大変なことですけども、 でも最後に祈りという力があって神様が働いてくださったそのことを体験することができました。ですからそれから伝道するときにですね、あ、神様が働いてください、イエスキリストのイエス様が働いてくださるならば何個話しても仕方ない、一つの言葉で一つの言葉によって神様が働いてくださると、そういう願いを持って伝道するようになってまいりました。ですから伝道するときに十字架を体験した、死を体験したという人は人々を導くこと、新しい命に導くことができる。新しい命を体験した人、またイエス様の十字架の死を体験した人は、その古い、死を体験させることができる、相手に体験させることができることができるということをですね、その時に体験することができました。パウロは伝道する時に自分の語る言葉に神様を与えてくださるように、できる限り自分が働いてくださることを期待しながら伝道したようであります。私たちが伝道するときに、どうせこの人に話しても福音を聞かないんだ、だから無駄だと思わないで私たちが語るようにしてもらいましょう。私たちは自分自身で力を持ってその人を救うのであって、私たちの語ることを通して神様が力を発揮してくださることに期待しなければなりません。そういう意味においてパウロは御霊の働き、御霊の力の働きを期待しながら福音を語ることを私たちに教えています。そして最後の御言葉に、第一コリントの11章の18節でありますように、十字架のことは滅びに至る人々が愚かであっても、救いを受ける私たちの力、神の力です。確かに聖書の言葉は2000年前の出来事はどうやって現代に起こるかと私たちは考えてしまいます。また私たちは理性によって物事を考えてしまうんですね。ですから十字架と今の生活とイエス様の十字架を信じることはどうして私のこの出来事を回転に結ぶだろうかと、これは愚かなことだとこのように思う。多くの人たちに伝道するときに、世の人たちはこう言いましたね。それは愚かだと。イエス・キリストの十字架はなぜ2000年前の出来事は今日まで起こるか、それはそれ信じるあなたは愚かな人だと何度も言われたことがありますけども、そうかもしれません。聖書には十字架の言葉は滅びに至る人々は愚かであっても救いを受ける私たちは神の力ですとこのように書いてあります。そして、そうならば例えば民主記の21章に書いてある内容でありません。神様に罪を犯しました人々はどんどん、燃える聖堂の日々を神様に送って様々なものは死んでしまうような出来事が民数記の21章に書かれてあります。そして、民数記の御言葉は印象してヨハネの伝の中に、竿にかけられた聖徒の日々を見上げるものが作られる、聖徒の日々で、燃える日々によって構えた死んだ人が、聖徒の竿の人に掲げられた聖徒の日々を見えると、その人は、癒されるという言葉があって、これは確かに愚かなこと。聖徒の日々と、実際に自分の病気が治ることと何の関係があるかと思うんですけども、ただ信じる者は、癒される、信じる者は救われると聖書の中に書いてあります。確かに犠牲とは考えられないことでありますし、自分の知識では絶対理解することはできない内容は聖書には書かれてあります。しかしイエス・キリストの十字架を信じるならばどんな出来事も救われると聖書は私に約束しています。もし信じるならば神の御子を見ることができる、信じるならば、愚かなことだけど信じるならば神様の恵みが、流れていくと私の約束を受けてくださいました。 ですから、パウロは愚かな言葉を重ねながら、愚かな言葉に神様が力を与えてくださり、癒しを与えてくださったと期待しながら、パウロは語ったようであります。ですから、人間の力は何の人を変えることはできません。神様の御言葉が、また神様の身近な現れが、現れた民主党が新しく生まれ変わることはできます。ですから、伝道するときに、自分が死を帯びている、恐れをのなっている、そして、理性とは全く違うことを語っている、そして、神様が働いてくださることを期待しながら語る、この3つの出来事を、パウロはしたようであります。最後に、生まれ変わって、新しくされた人は持続しなければ、伝道は意味がありません。イエス様を信じて、その日体験して、癒しを体験した、またいろんな奇跡を体験した、それだけでイエス様を信じ、それがずっと持続してしなければ、その人はまた教会を去っていってはいます。やはり、最後に必要なところは、伝道するということは伝道、神様の奇跡が持続するように私たちは努力しなければならないと思います。最初イエス・キリストを信じたときに、イエス様を信じたらもうあとは何も努力しなくてもいいのかなと思いました。しかし、イエス様を信じた後に聖霊様に図も満たされることを私たちは努力しなければなりません。ヨハネの7章の38節を読みます。7章38節に、私を信じる者は聖書が言っている通りに、その人の心を崩すから、生ける水の川が流れて出るようになる。で、この御言葉は、このお言葉は過去の影響となって、瞬間瞬間、生ける水がその人の心の中に、心から流れ出ると私に教えています。ですから、イエス様は死んだ時から、ずっとこの顔は私たちの胸の内、心の底から流れ出ているんですね。そして、この流れ出る水の顔を通して、神様が見ていらっしゃることを体験するようにしてなっております。先ほど、ずいぶん前に証しをしたんですけども、今週に入って3つ、葬儀がありました。で毎回出動しながら、あの姉妹は天に戻っていかれたな、私たちは悲しい出来事だけども、姉妹にとっては解放されて、今は念願の神様の身元にいたんだなと、このように思いました。姉妹が、一人の姉妹がこういうふうに天になされて、次に兄弟が、今度期待した兄弟が、将来神様の働きを委ねてもいいなと思っている兄弟が、今度は天に向かっていかれます。で、生と死の問題は神様の問題だから、仕方ないことだなと思いながらだったので、そうどういたします。そうしますと、3つ目の葬儀がまたやってまいりまして、また神様が身を手前にどうしてこういうことをされるか思いながら、3度目の葬儀に、葬儀となりました。で、この葬儀の日でありましたけども、この礼拝の細い道を歩んでおりまして、もう神様はこれ以上悲しい出来事を起こさないでくださいと話をしました。そして、私はまっすぐ、道をまっすぐ、歩くのが大変な、私に、なぜこういうことを起こすのですかと神様に文句を言いました。で、どうして私が、どうしてこういうしなければならないかと、くつくつ言いながら、この細い道、教会に向かって、礼拝、葬儀に向かっておりました。そうしましたら、心の底から考えていなかったようなことが、浮かび上がってきたのは、上がってきたんですね。それは何かと言いますと、イエス様がイスラエルの神殿に入場なさるときに衣を所望した出来事を思い出しまして、それがそのことが浮かんでまいりました。でも、主は、 主のお入り用なのだという言葉が浮かんでまいりました。聖霊様、あなたがそうおっしゃるのは仕方ないですね。生きている限り、あなたお従いしますから、あなたお従いしますよ、と言って、前半に、教会にやってまいりました。このように、心の奥底からいつも川が流れている、すなわち神様の、神様はいつも語っていらっしゃるということですね。ただ私たちが耳を、神様に傾けないので、それを知ることはできないということであります。ですから、もし信仰を持続させたいならば、聖霊様の声をよく聞くことであります。よく祈り、そしてその声を聞くように努力をしなければならないと思います。で、この言葉が聞こえて、主が必要だから、だからあなたを見せたんだ、この日、おっしゃったので、従いますということで、喜んで、それをさせていただきました。ですから、表面では関心もありましたけれども、内側に覚えられている神様が語ってくださったという喜びを感じながら、掃除することができました。イエス様を信じた24歳の時でありましたけれども、毎日、教会堂に行って祈ったことを覚えています。そして、その時に聞いたことでありますけれども、神様は一人の伝道師に声をかけたそうであります。そして名前をはっきり読んで2度読まれて、牧師先生が読まれたと思って、牧師先生がそこの教会の1階にありました。朝3時半頃に目でいたら、名前呼ばれて起こされたことであります。すぐに牧師らの塔を叩いて、先生お呼びになりましたか、3時半頃でありましたから。そうしましたら、馬の中を持ち上がら、牧師先生、そんなに呼ばないよ、1回目。で、2回目、何々を起きなさいという声がありました。また行きまして、また取られて、牧師さんに行きまして、その牧師先生に聞きました。また言いましたが、お呼びですか、先生、何か用事があるんですか。ところが3度声がしたときに、3度したら、今度は、牧師ではなく、神様が呼んだだろうと、そのように思っておいたら3度目はなかったと。1度読んで、2度読んで、3度読んで、そして、3度目はなかったよというようであります。まあ、そういうふうな奇跡がありましたら、私も24歳の時に礼拝堂に一人で電気を消して、真っ暗な薄暗い中で祈ったことを覚えています。この時に神様がいろんなことを語っていただきました。いろいろ御言葉を通して、慰め励まして、道付けを与えてくださって、で、最終学校を出ることができました。学校を出るときに、神様を信じて誠実に生きるか、それとも世の中に流されて誠実に生きるか、どっちかを選択しなければなりませんでした。世の中に合わせて祈ると、生きると得するけども、神様を信じると損するという考えがありました。で、どっちを取るかと、神様はを取るか、それとも神様以外の社会を作るかというところにあります。で、最終的に、納得のできる生き方をしたかったので、神様を信じて信仰をつなぎ通そうという決心をいたしました。そうしましたら、仕事はですね、あふれたと思いましたけども、不思議なことに神様を取った方は次は次とその道が開かれて職を与えることを覚えております。ですから、神様を取って、社会に出ようが、神様を取って献身しようが、どんな人生を歩んでも、神様がちゃんと導き、そして養ってくださるということを、体験いたしました。それから不思議なことがありまして、進学校も導くやつを語る時に、声がしまして、その声に従って、道を選んだ時に、その道が開かれたことを今でも覚えております。 ために神様はいつも私たちの心の不足に住んでくださり、私たちに水を与えようとして語りかけていらっしゃいます。ですから成功的な伝道をするためには、人々は命に、神様の命に預かり、そしてその命が豊かに流れていくのを体験させる、そのような伝道をしなければならないと思います。私たちはイエス様を信じたらもうこれで伝道終わり、その人がイエス様を信じたら伝道が成功した、それで終わってしまうんですけども、聖書を見ますと、それから教会生、長い教会生が想像して神様の水が流れ出るように、新しく生まれ変わったクリスチャンを導かなければなりません。長いそのような伝道を通して成功的な伝道をすることができるわけです。パウロはそういう意味において、あ、自分の力、自分の能力によって伝道するのではなくて、自分の経験で伝道するのではなくて、自分の信仰の力によって人々を導くのなんて聖霊の働きなんだと、この日私に教えています。聖霊様はどんな時にも私たちのすぐそばにいて、私たちの祈りを聞いてくださいます。もし私たちが正しい行いをするならば、神様は祝福してください。しかし神様は少しでも離れるならば、神様は私たちの味方となってすぐそばにいらっしゃらないでしょう。私たちはそのすぐそばにいらっしゃるこの方をイエス・キリストは目に見えませんけども、確かにどこにいらっしゃる方を意識しながら生活してまいりましょう。お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたの御名をお祈りいたします。あなたが私たちの人生に深く関与してくださっていることを感謝いたします。今私たちは右往左往しながら、いろんな世の中に振り回される人生を演じておりますけれども、確かに大事なことでありますが、それも大事なことでありますけれども、それ以上に有益な大事なことがあることを聖書を通して教えてくださっていることを感謝いたします。パウロは神様に出会うために自分の全てを憤怒のように投げつけたように、私たちも神様の出会うためにありとあらゆるものを投げ捨てて近くのものとしてくださるようにお願いいたします。そして人生は100年であります。聖書では詩編では120と書いてありますけれども、それ以降には永遠の命を持って、私は神の身元で今を恵みに与えられていることを感謝いたします。そしてそのところには、この地上のものを何一つ持っていけないことを知っております。この地上で神様と出会った心の喜び、心の平安、心にある満足感、そののみを持って私の天国へと導いてくださることを感謝いたします。今日神様は、この地上において生かされている限り伝道をする意識を持って生かしてくださるようにお願いいたします。成功的な伝道、出発的な伝道になると、成功的な持続する伝道をすることができるように導いてください。主イエスキリストの皆によって祝福してお祈りいたします。アーメン。